それでは最初にですね、この動画を見ていきたいと思います。
時代に台頭する世界のリーダーでありキリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて全世界を支配しクリスチャンを迫害し神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来るべき君主が反キリストと思われ、彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされ、その立役者となった反キリストは平和の使者として、また新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことに、それは平和のスタートではなく観覧自体のスタートとなり、殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印、青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが、偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに抱かれる第五の封印では、反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても反キリストによる粛清、反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する2人の預言者も反キリストによって殺され、3日後に復活するまでエルサレムにさらされます。さらにダニエル書12章7節、黙示録13章5節7節を見ると、反キリストが42ヶ月間、つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、一時的ではありますが聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり、反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
イスラエルにチームが使わされていますけども、本当にイスラエル圏の中においてもですね、神様は本当に素晴らしい今メッセージをいただかせて、今日は日本のですね、時間で言うと16時からですね、ガリア・コアミクの新年のですね、礼拝を持たれますので、ぜひですね、それを見ていただきたいと思います。神様はですね、御言葉を通して私たちにですね、この新しい年、無理全体のですね、御言葉を語りますから、またその後、アルベルさんですね、何時間か後にアルベルさんでの礼拝ですね、そこから、まあ、大宣教メールがですね、導かれたところからもですね、礼拝を歌います。ぜひそれをですね、見ていただきたいと思います。非常に新年にですね、入りまして、私たちは主の十字架の教会がですね、11月の月から新しい年としての始まり、まあ、世の一般的に言うですね、1月からというのではなく、11月からが新年の歩みとなっていますから、その歩みのためのですね、また皆さん一人一人ですね、群れ全体の御言葉とも、個人個人においてもですね、教会においても御言葉、また個人個人においても神様からのですね、言葉をですね、受けていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉からですね、お読みしていきたいと思います。先ほど司会者の方に読んでいただきましたマタイの福音書のですね、16章のですね、24節25節になりますけれども、
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですということですね。まあ、この箇所はですね、まあ弟子たちにですね、このいろいろとこう語られたわけですけれども、このイエス様がですね、従うときですね、どのようにして、従っていかなければならないか、まあ、これは非常に弟子たちに対して、まあ、このようにこう言われたわけですね。誰でも私についていきたいと思うなら、思うならですか、イエス様に従いたいという思いがなかったらですね、従えないわけですね。自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてくださいと。この誰でもですか、従えないですね。イエス様を信じている人たちにおいてはですね、誰でも例外なくイエス様についていきたいと思うなら自分を捨てということ、まあ、自分を捨てるということは自分の生き方をですね、自分で決めて、このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして生きようという生き方ということではなくて、神様に、ですね、そういう生き方を捨てて、そしてこのイエス様にですね、まあ、より分かりやすく言うならば日曜日にはですね、礼拝に出て、まあ、信徒としてですね、また祈祷会とかそういうですね、まあ、教会のそういう祈り会とか礼拝にしっかりとつながって、そしてまあ奉仕をしていったり、いろんなことをしていくわけですけども、まあこれはクリスチャンもですね、やはり段階がありまして、信徒としてですね、うちはもう信徒としてという方は日曜日の礼拝とか祈祷会にですね参加して、それで歩めばそれでいいわけですね。まあ、ボランティア的になると、まあ、ちょっとそれ以上にですね、いろいろなこの奉仕とかですね、働きをこうしていくということですね。まあ、弟子として献身していく方はですね、やっぱこう神学校に入ったり、いろいろ学びをしてですね、そしてこう神様の奉仕者として歩み分けられるということで、そういう、こう道をですね、選んでいかなきゃいけないという、その選びですよね。で、そういう歩み方を仕事をするときに必ずこの、まあ、出てくる、まあ、仕事とかですね、いろんなものが出てくるわけですけども、そういうことに対して、まあ、神様にですね聞いてどうしたらいいんでしょうかと、仕事に、まあ、どのような形でしたらいいでしょうかと、まあ、そういう形でですね、まあ、働きをしていくわけです。全く仕事を辞めなさいというわけじゃないんですね。そういう段階においてどのようにしてこう神様に自分の十字架を追って従うというですね、その道をですね、神様に聞きながらですね、その道をですね選んでいかなきゃいけないということです。まあ、これは非常に一人一人の選択ですから、選びですから、強制されてですね、するものではないですね。イエス様、本当に神様を信じている一人一人がですね、そのような自分自身のですね歩み方においてもどのようにして歩んだらよいかということですね、それはもう主にですね、やはり祈って聞くとか、やはり聖書を通して御言葉からですね語られたら、その御言葉をによって従うということですね。でそういう生活をしていく中で、よりですね神様が導かれるこの歩み方ですね、自分は信徒やったけども、まあ、これから献身して資格を入って、学ぼうかという、そういう時もやはりやってくるわけですね。でそういう時はそういう時の段階としてですね、そういう学びをしていくということですね。今九州、まあ、私は九州の教会のことしかよく分かりませんけども、この男性のですね、九州の教会牧師の方々は、まあ、年代、まあ、若い30代の方もいます、40代、50代、60代、まあ、70代の方もおられます。そういう、まあ、男性の牧師の方々は、まあ、フルタイムでですね、奉仕しているというのは、まあ、キャラ牧師以外、みんな大概将来のですね、アルバイトとかそういう仕事をしながら僕は生活をしているわけですね。まあ、私もそういう中で、まあ、10月のですね、初めぐらいまで、ですね、働いておりましたけども、自分の体もですね、よってもこれ以上働けないということで、まあ、仕事を辞めたわけですけども、そういう中でですね、神様が従うということですね、十字架を追って従う、これは非常に個人個人の選びなんですね。強制されて、この献身してくださいとか言われてもですね、そう簡単にですね、献身とかそういうことというのはできないことですね。やはりこうそういう主の導きとかそういう示されてこういかないとですね、まあ、私ある時 殉教とかですね、そういうことに対してですね、殉教したい方がいることですね。私今まで3度ですね、殉教のために、立ち上がったことがあるんですけども、非常にですね、殉教というのは、いつどういう形で召されるか分かりませんけど、どういう形で昇天するか分かりませんけど、そういう信仰の決心を、した時があったんだけです。その決心、主に従うとですね、いろいろと考えた、歩みをしていくとき、最初ですね、埼玉県の方に来ましたけども、ある時ですね、四国の方に帰ろうと思ってですね、そしてその十何年間ぐらいですね、働いていた会社を辞めて、四国の方に帰ってきたわけですね。で、四国の方に帰ってきましたけども、献身しようと思ったんですけど、なかなかその教会ではですね、そういう実際的な献身とかそういうためのですね、ことというのはあまりですね、荒らされてなくてですね、ある時、その事情によってですね、その教会から出て九州の方に、熊本の方に来たわけですね。で、私たち夫婦はでですね、リバイバル、そういうですね、働きのために歩みたいという、イエス様に従いたいというですね、思いを持って、四国から、九州の方に来て、そして、ですね、ある教会の聖会の時にパウロ牧師がですね、その聖会の奉仕者として来られたんですね。その時からですね、本当に日本にもそういう教会があり、そういう牧師さんもいるんだということでですね、知って、それでそこからですね、神様が導かれて、主の十字架の方にですね、展開して、そして熊本の方にですね、学びを始めたということですね。それから神様はですね、熊本から鹿児島の方に、白人からの場合においてはですね、強制的に牧師になりなさいとかそういうことは言わないんですね。それはもう選びなんですね。どうですかと言われたから、そのことをですね、聞いて、そして、熊本から鹿児島に来ますということで、仕事を辞めて、そして、この鹿児島の地に、やってきたのが、24年ぐらい前のことなんですが、1994年ですね、今から約24年になるんですけど、そういう従おうとするとき、確かにそういうですね、時においては仕事を辞めていかなきゃいけないし、またその、鹿児島の方にですね、行かなきゃいけないということで、いろいろなこう従おうとするときですね、神様、私はまだこの仕事がまだあるし、まだ年金も十分もらえないとか、そういう年数が少ないとか、そういう、また子供もこれから高校に入らなきゃいけないのでとかですね、そういうことを言ってしまうならですね、私はこの鹿児島に来ることはできなかった、そういういろんなことはありましたけども、そういう中でですね、熊本から鹿児島に、道に行かれてきたわけです。で、神様はそういう、一つ一つですね、段階段階に応じて、その十字架を負わなきゃならないというその事柄というのがあるんですね。聖書を通してイエス様がですね、本当にこの交渉外ですね、本当にこの歩みの中で30歳まではご自分のですね、家族、両親、また当時ですね、ヨセフは大工の仕事をしていましたから、その仕事に携わって家族のために仕事をしながら、そしてある時ですね、時が満ちて、この宣教ということをですね、なされ始めて、それから3年半ですね、イエス様は宣教しながら、神の国を述べ伝えながら、またその神のですね、言葉を語りながら、人々のですね、救いの中にですね、出て行って、そして宣教されたわけですね。で、その宣教しながら迫害を受け、そして最終的にはですね、パリサイ人と律法学者たちの妬みによって、十字架につけられてしまうわけですね。で、イエス様の歩まれた道というのはですね、私たちは到底ですね、そのような歩むことをすることはできませんが、一人一人のですね、追わなきゃならない十字架というのはですね、あるわけですね。それは人と比べて、ですね、こうだこうだということではないし、自分がですね、イエス様に従おうとするときに、そのことをですね、選んでいくということです。聖書の中にもう一箇所ですね、マタイの10章のですね、 御言葉に、36節ですね、4節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘はその母に、嫁はその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありませんという、まあこのふさわしいものではないと、イエス様に従うとするとき、そのふさわしくないものをですね、私たちが握っているならば、本当にですね、イエス様に従うという、十字架を追って従うという歩みというわけではいかないわけですね。で、確かに十字架を追うとき、私たちはいろんなですね、ことが起こってきます。これはですね、本当にいろんな目によってですね、多くの言葉がその中にあるわけですね。ある場合によっては経済的ないろんなこの戦いもありますし、まあ、病気である方は病気の戦いとか、家族の中にいろんなですね、言葉というのは起こってきます。またその中でですね、本当にこう神様よりも愛するものですね、これを本当にこう私たちが握ったまま歩んではならないと。で、私たちは世にも神に仕えるということはできません。私たちはですね、本当にこの主を従うとするときに、そういう自分のですね、持っているもの、握っているもの、これだけはとですね、思っているものをですね、握ったままですね、イエス様に従うということはですね、非常に難しいことですし、できないことなんですね。私たちはその十字架を追って歩むその道を通して、神様はですね、主の働きをされることですね。で、神様は聖書を通して、まあ、ユダヤ書にもですね、書かれている、私の思いとあなたの思いとは異なるということですね。私も神様の思いは非常に高いことです。私たちはまあ人間ですから、罪人ですから、神様の深いところまではですね、わからない。そして神の道はですね、はるかにその高い道をですね、私たちは神様が備えたから、私たちの目に見える状況ではですね、わからないことはありますよ。あ、自分はこうだこうだこうだと思ってもですね、その通りにならないことというのはたくさん起こっていきます。しかし私たちがたとえ困難と思えても、大変だと思っても、神様に従うと、この歩みを心を決めてですね、定めていくならば、神様はその行く道をですね、また追えないと思えるようなことであったとしても、追えるようにですね、神様はしてくださることです。私たちの力ですね、そういうことである神の力がですね、私たちが従うときですね、神様が恵みを表してくださって従うということができるわけですね。で、私はこのちょうど1ヶ月でありますね、9月、10月の5日にですね、まあそういう疑いがあるということで、エコーを通してですね、まあ調べられて、そしてまあ8日の日にですね、検査行ったら、CT 検査を通してですね、まあ、がんであるということですね、明確に。それで12日には、最終的には MRI を取ったりして、まあ、いろいろなこう目に見える体のですね、この MRI とか CT とかエコーとかいろんなことを通して、まあ、最終的には目に見える形のですね、状況ではこれはもうがんだということですね。そしてもうその病院ではちょっと大きな手術はできないということで、まあ、課題の、まあ、課題の方に行ってですね、いろいろと、まあ、検査ですね、まあ、2回ぐらい行ったんですけども、まあ、最終的には尿検査でまたそういうがん細胞が出ていないということで、まあ、それがなかったら あとですね、がんの膀胱の方のがんを腫瘍を取って、それをですね、顕微鏡できちんと見て、がん細胞があるかないか、きちんと大学病院の方はですね、はっきりとしたものをですね、表面的なものはある程度ですね、こうじゃないですかということで言うんです。最終的にはその細胞を取ってきちんと、それががん細胞であるかないかをきちんと確認してないとですね、できないということと、あとまあ腎臓がちょっと低下している、また肺の方にですね、白い影があるということで、まあ、それらの事柄がですね、一つ一つ 癒されて、消えて、そして亡くなることを願って祈っているわけですけど、まあ、それをですね、長男がですね、まあ、最初から生協病院に行って見てですね、そして人にショックを受けてですね、ショックを受けてですね、もう父親は死んでいくんじゃないかとですね、まあ、死の直面というのはですね、皆さんも暮らす時が早くても遅くてもですね、自分の死ということもありますし、また親の死ですね、家族の死というのもですね、やっていくと。その時にですね、長男がですね、しばらくちょっとショックだったり、最近よく、吉田にですね、どうしてお母さんとかお父さんとか泉があまりショックを受けて、なんかこう大変な状況に、なんかこうなっていないのかということですね、まあ、言ったということですね。たとえそういう、ね、まあ、世の人たちはですね、イエス様、神様死んでいない人は、ああ大変だな、死んじゃないかとかですね、いろいろと不安を持ったり、いろいろとショックを受けてですね、どうなるんだろうかとかですね、心配するわけですよ。まあこれは普通は当たり前ですよね。しかし神様を信じている私たちはですね、たとえそういうことが起こっても、ああ、あなたはがんですよ、まあ、これですよ、こうですよ、まあ、私は告知するとかですね、まあ、あとは最終的には顕微鏡でですね、見ないとはっきりとしたことは、まあ、言えないんですが、およそ8割の方はですね、そういうことで、腎臓もまた肺の方にもまた大動脈と、もう非常にどこもかしこもですね、そういう病気の中で、下手すら今度は心臓病のですね、15日に、まあ、検査があるんですけど、万が一心臓がちょっと弱ってたら全くですね、手術ができなくなってしまう、そういうような状況の中に置かれて、ですね、いるんですけども、まあ、それで私が何かですね、まあ、確かに肉体的にはきついですよね、まあ、1ヶ月経ちますから腰とかですね、今まで仕事できついかなと思っていたんですが、いや、まあ、仕事辞めて1ヶ月になるんですね、やっぱりそういう影響で体がですね、こう座ってずっと座ることがですね、きつくて、もう腰もかけるとですね、いろいろとこうきつくて、まあ、あと寝そべったり、いろいろと、まあ、ソファーの方にですね、横になって、そうして、まあ、祈ったりするとして、ずっと同じ姿勢でずっとですね、座るということが非常に今、だいぶきつくなってきてるんですけども、まあ、そういうことで、まあ、長男はですね、まあ、イエス様をですね、死にてはいましたけど、だんだんだんだん世の方にですね、離れて、教会から離れてしまったわけですね。で、そうしてしまうと、どうしても神様のことをですね、わからない。そういうことで、まあ、いろんなですね、吉田にですね、払っているんですけど、まあ、ここでですね、この私たちが本当にこういう状況にですね、十字架を追って従うということは、そういう状況の中でも神様に従う、自分自身に与えた奉仕、働き、召しをですね、やはりこう全うしていかなきゃいけないということです。で、そのことをやはり神様はですね、本当にこう誰でも私についていきたいと思うなら、日々、まあ、別の箇所で日々自分の十字架を追って、日々、まあ、部下の君主は日々ですね、自分の十字架を追って私についてきなさいとです。で、皆さんがどういうこんな問題があったとしても、その中でですね、神様に従いたいと思うなら、これはもう従いたいと思うならですね、自分の十字架を追って、そして私についてきなさいということなんです。状況はどういう状況であったとしても、その状況の中からでも、神様にですね、従って主の歩みをしていくということなんですね。で、それは一人一人のですね、生活の中で歩みの中で自分自身がですね、選んでいかなきゃいけないことです。これは強制されてですね、従いなさいと言われてもですね、従うことはできないですよ。神様に従うということはそんなに簡単にですね、口で言われたから従うとかそういうことはできないことですね。本当にこの聖霊のことにですね、聖霊に満たされて、聖霊をバプテスマを受けて、本当にですね、聖霊のバプテスマを受けないとですね、信仰というのはですね、弱いです。はっきりとですね、ああ、自分は本当にこの罪から、罪が許され、私はイエス様を死んで、私は救われたという、そういうことを本当にこう自分でこう深く分からないとですね、イエス様に従うか、どうしてこんな日曜日、礼拝に行かなきゃいけないんだろうとか、ですね、どうしてこういう奉仕をしなきゃいけないんだろうとかいうことは理解できないんです。しかし私たちがですね、聖霊のバプテスマを受けてはっきりとですね、救いを体験したらですね、 もうそういうことは理論とか理屈じゃなくて神様に従うとか仕えるとか祈るとか奉仕するという言葉がですね、もう霊の中において開かれてくると思うんですね。で、霊において開かれなければ私たちは真ですね、この十字架を追って従う死の道を歩みたいという、そういう思いというのはですね、あの普通の施策を考えではですね、できないことなんですね。私たちはそういうことで、その十字架を追うという道ですね、それはあの一人一人がですね、選んでいかなきゃならないことですね。まあ聖書の中でイエス様はですね、まあ、あの弟子たちをですね、選ばれた箇所がありますけど、まあ、その弟子たちはですね、本当にこのイエス様にですね、私についてきなさい、人形を取りしてあげようと言われたときにですね、まあ、両手ある方々はですね、何人かはイエス様をすぐに従った。主前のですね、レビもですね、あの主前であったレビはですね、イエス様にですね、私についてきなさいと言われたそのレビはですね、その儲かるというか、当時はですね、その金持ちであったその仕事をですね、やめて、そしてイエス様に従ったという、そういうですね、イエス様が召してくださって、そして選んだ方々が、まあ、いるわけですけど、まあ、私たちはですね、そういう中で、神様にですね、本当に十字架は本当にですね、まあ、人と比べる必要はありません。自分が神様この中で従いたいという、また神様に従って主を道を歩みたいと思うときに、私たちはそこからですね、主に十字架を追う、神様に従うという事柄が開かれていくわけですね。で、これから確かにリバイバルは終末ですから、先ほどもあの反キリスト、二世キリストのことがありましたけど、これからそういう時代に入っていくんです、クリスチャンは。これは死んでいる人も死んでいない人も、みんなそういう時代の中に入っていくから、その時ですね、何が本当にこう、真理であり、道であり、命であるかということがですね、はっきりとですね、聖書に書かれている事柄が具体的に表されていくんです。これからそのためにですね、私たちはその大きな大患難時代の中に入らないように、その前のですね、空中警挙に預かれるように、ぜひですね、皆さんその方向にですね、信仰の歩みをしていただきたい。時が来ています。それほど長くはありません。これからそういう時代の中に困難、患難、いろんな事柄がこれから日本においても世界においても起こってきます。その時に私たち真の助けというのはですね、人ではありません。皆さんの親でも兄弟でもあります。神様の助けがないとですね、歩むことはできないんです。その歩む助けをしてくださるのは、信じている私たち唯一の神であるイエス・キリストというお方以外はないということ、その方に私たちはですね、本当にこの従う得るように、また祈ってですね、神様の道を歩めるようにですね、祈って備えていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛するイエス様、御言葉をありがとうございます。誰でも私についていきたいと思うのは、日々自分の十字架を追って私についていきなさいと。神様、本当に従えないものですが、従う力を、またあなたの道を歩めるように導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。